おはようございます。ただいまより2023年7月9日第3礼拝を開始いたします。前奏のうちに心を静め、主を待ち望みましょう。聖歌409番を持って主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はご起立ください。司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。今日もこのように共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。変わらず私たちに優しい声をかけ招いてくださっているあなたの愛を覚えます。時に私たちはあなたの声が聞こえていながらもそれを無視して自分勝手に歩んでしまうものです。 しかしそんな私たちの罪をも記憶し受け入れて私たちの疲れに手を差し伸べてくださることを感謝いたします。疑わずためらわずにあなたのもとに戻るものとしてくださいますようお祈りいたします。あなたが私たちの心の内に住んでくださり私たちの心の目を開いてください。そしてあなたのことをもっと知ることができますように導いてください。私たちが謙遜な心であなたからのメッセージを聞きあなたに喜ばれるものへと変えられますようお祈りします。私たちが捧げるこの礼拝をお受けください。私たちのすべてを知り愛してくださるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。今日からこの前のシールドが取り払われました。シールドがついた時には鬱陶しいなと思ったんですけども、いざこう取られてみると今度は不安ですね。こう直接ご顔が、はい、でも本当感謝だなと思います。こういうところまで神様導いてくださって。では今朝も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙4章1節から3節の言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙4章1節から3節の言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙4章1節から3節。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。皆さんに一つ質問をさせてください。福音とは何でしょうか。聖書の語る福音とは何でしょうか。人は生まれながらにして罪人であり、神の御怒りを受けるべき子らであったんだけれども、主イエス・キリストが私の罪のために贖い主となってくださった、主イエス様が私の罪の許し救ってくださる方だと受け入れる者には永遠の命が与えられて、死んだら地獄ではなく天の御国に行って神と共に永遠に住まうこと、これが福音でしょうか。もちろん福音ですね。でも正確に言うならばこれは片手落ちの福音になってしまいます。なぜならばこの地で生きることの大切さがごっそり抜け落ちているからですね。 永遠の命が与えられて、神の御住まいにて神と共に永遠に生きるという特権が与えられたものとして、この地を、この世界をどう生きるのかがごっそり抜け落ちているので、片手落ちの福音となってしまいます。私たち人間、正直こうこの世界をどう生きていけばいいのかということについて誰もが悩んでいます。そして聖書は、聖書の語る福音はこの世界でどう生きればいいのかということとはかけ離れた現実離れした話ではなくて、むしろ聖書の内容のその多くは、人としてどうこの世界を生きていくのか、生きるのかということについて語っています。今日からエペソビトへの手紙の4章にこう入っていきますけれども、長いことエペソ書1章から3章までこう見てきましたが、エペソ書は大きく分けて1章から3章までの前半部分と4章から6章までの後半部分と、こう2つに分けることができます。1章から3章におけるその内容は、キリスト教信仰に、キリスト教信仰における革新的教理について書いていたのがこの1章から3章であって、4章から6章はその教理の実践、教理をどう生きるのかということについて書いています。あの教理という言葉を用いるとちょっとこう固く感じるかもしれませんが、教理が教理としてのその価値を発揮するために必要不可欠なのは実践ですね。実践のない教理は何の役にも立たないどころか、むしろ毒になる可能性もあります。教理を実践するというのは宗教人になるということではないですね、生きるということですけれども、その教理の実践のない教理というのは役に立たないんじゃなくて毒にもなる可能性がある。それはキリスト教の長い歴史の中でそれを証明しています。キリスト教の長い歴史の中で実践の伴わない教理の論争に没頭するあまりに長い時間をそこに浪費してしまったということがありました。あります、今でもありますね。先天的に神様から優秀なと言いましょうとか、優秀なと言いましょうか、こう知的思考能力を与えられた人たちがキリスト教教理の研究に熱中するあまり、一生涯重箱の隅をこうつつくような自らの知的欲求を満たすことばかりにとどまってしまって、その教理を、自分たちが学んでいるその教理をどう実存的に適応させながら生きていくのか、どうその教理によって自らが変わるのかということに関心を向けないということが繰り返されてきました。または特定の聖書箇所だったり特定の教えばかりに執着しこだわったせいで、少なくない数の分派とか異端が起こってきました。じゃあ教理なんていうものは必要ないんだ、必要ないのかというと、そんなことはないですね。もし教理がないならば、それは実質のないものになります。教理のない実践は空を打つようなもので、そこに答えはないですね。ただあるのは、なんだかよくわからないんだけれども、一生懸命とりあえずやったということによる自己満足と、自己満足の後に襲ってくる虚しさ、儚さだけですね。私たちがこの生きるこの世界は、誠の神の教理がないために、ある意味空を打つような虚しさと儚さにこう付きまとわれているというふうに言えるかもしれません。またクリスチャンにあって、聖書の語る教理ですね、聖書の語る教理、エペソ書1章から3章まで語ってきたキリスト教教理の真髄のような内容ではなくて、自分の好きな聖書箇所、ひどい時には一つまたは数箇所を書き集めたり、家の壁にかけられている、家の壁にかけている
聖書の言葉だけに愛着を持って、自分がそれまで培ってきた、養ってきた人生経験だったり、常識や善悪の基準だったり、趣向と混ぜ合わせて、自分の考えるキリスト教像、自分の考える聖書観、自分の考える神観、自分の考える人生観、自分の考える生き方や倫理道徳観などに立って人を裁き、世を裁き、意識してか無意識のうちか、聖書のこの御言葉さえも私の持つ価値観で裁いて、それなりの信仰者としてやれているという錯覚じみた自覚に陥っていることがあります。もちろん私たち未だに罪を内包している罪人ですから、誰もがこう完璧に正しくあれるなんていうことはないですよね。ありませんが、この神の言葉の真っ当な実践ということにおいて、いつも細心の注意を払わなければならないでしょう。聖書はある一部分だけを取って考えるのではなくて、創世記から黙示録まで長いですね、長いですね。これを一読するのに1年ぐらいはかかってしまいますね、最低でも。まあ、バーッと読めば2週間で読めたり1週間で読む方もいらっしゃいますけれども、長いですね。創世記からヨハネの黙示録に至るまで余すところなく読んで、その全体から語られる教えに従って導きを受けて、この世で実践していかなければならないですね。使徒パウロ先生は長い長い、本当長いですけど、長い長い創世記から黙示録に至るまでの聖書のその教えの目的、原理、約束、希望などの教理の革新的内容について、聖霊の導きに従ってエペソ書の1章から3章に明確に記してくださいました。何のために？4章以降の実践のためですね。使徒パウロがエペソ書を書いた目的は、エペソ書の1章から3章にあるのではなくて、4章以降にあると言っても過言ではないぐらいに、4章以降の内容を促すために書いたのがこのエペソ書ですね。そしてその実践に必要な元いだったり、動機だったり、理由を書き記したのがエペソ書1章から3章の内容ですね。じゃあそのエペソ書の1章3章に書かれたキリスト教教理の真髄をどう実践していくのか、どのようにその教理を実践していくのか、4章2節と3節に書いてありますね。お読みいたします。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。もう一回読みます。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。これ以上の教理の実践とは何ぞやという質問に対する答えはないでしょう。ここにある内容が御言葉のキリスト教教理の実践のすべてですね。エペソ書1章から3章に書かれている人知をはるかに超える内容を生きることができているのかできていないのかに細心の注意を図るというのは、この2節3節の言葉が私の生き方に反映され、目標となり指針となっているだろうかということを真っ正直に考え、見つめ、祈り、検討していくことですね。でもしそうするならば、必ずや私たちは私たちの頭を垂れることになるでしょう。頭を垂れずにはいられなくなりますね。ひざまずいて、主の許しと慈しみと憐れみを壊ずにはいられなくなるでしょうし、この御言葉通りに接することができなかった対象が、また人の顔が 脳裏に思い浮かぶことでしょうし、謝りたい、許してもらいたい、申し訳なかったという思いが心の深いところから湧き上がってくることでしょう。先週の聖餐礼拝で、聖餐を毎日行きましょうと、聖餐をいつも行きましょうということをこう分かち合っていきましたけれども、とあるアメリカにある教会の礼拝の聖餐式の中で、その教会の主任牧師が第一コリントの11章27節の御言葉を読みながら、読んだ後にこういうふうに会衆に話しかけました。もしこの御言葉を読んで心を刺される人がいらっしゃるならば、まずその心を刺される内容を解決してから聖餐のパンとブドウ酒をお受けになってください。第一コリント11章27節に言っていますね。第一コリント11章27節、お読みいたします。したがってもしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。この言葉を読んで、さっきの言葉を語りかけたわけですね。もしこの御言葉を読んで心を刺される人がいらっしゃるならば、まずその心を刺される内容を解決してから、この聖餐のパンとブドウ酒に預かってください。するとその言葉を聞いた、その牧師のメッセージを聞いていた人たちの少なくない数の人々が立ち上がって、ある人はその礼拝堂内にいる他の場所に座っている人のところに近寄って話しかけて、またある人は礼拝堂を出て行って、当時は携帯電話がありませんでしたので、礼拝堂の外にある公衆電話に列をなして、心に思い浮かんだ人に謝りたい、許してほしい、申し訳なかったと電話をかけ始めたそうです。すごいなと思いますね。こう語りかけた牧師もすごいですし、そう語りかけられた言葉に即座に反応する人々もすごいですし、聖霊が教理の実践へと導いていかれたということもすごいですね。まさに謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいという御言葉の実践、教理の実践の恵みに預かったわけですね。エペソ書の1章と3章で使徒パウロがこのように祈りました。以前見た、大前ですけれども見たところですけれども、もう一度見てみたいと思います。エペソ人への手紙の1章17節からですね。まず「どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。3章17節ですね。3章17節。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。 知ることができますように、キリストを住まわせてくださいますように、聖霊をお与えくださいますように、満たされますようにと使徒パウロが祈ったのは、私たちの自己満足のためではありません。私は神に愛されているクリスチャンなんだ、私は愛され神に肯定されている存在なんだと、殿下の宝刀を振りかざすかのように、また水戸黄門の印籠のように、昔水戸黄門ドラマがありましたけど、水戸黄門の印籠のように、この門どころが目に入らぬか、こちらにおわす方をどなたと心得る、恐れ多くも先の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞ、一同図が高い五郎公の御前である控えよろう、というように、自らの凄さを、自らが愛されている存在なんだということを堂々と主張できるようにするために祈ったのではありませんでした。私たちの知的欲求だったり、物質的欲求だったり、身体的精神的欲求を満足させるためではなくて、実践のためですね。くださいくださいと私たち祈りますけれども、使徒パウロもここでくださいくださいと祈りますけれども、くださいと言ってくださることを終着点にしたくださいじゃないですね。くださいと言ったその先を見据えたくださいですね。御言葉の実践のために祈りました。つまり生きるためです。先ほどもちょっと言いましたけれども、教理を生きる、教理を実践するっていうのは宗教人になるということではありません。イエス様が教える教えを生きるっていうのは、人が人として人らしく生きることですね。教理を生きるというのは、人が人として人らしく生きることです。神の言葉に生き、神の言葉を実践し、神の愛が現れ、神の言葉は生きて働くということを目の当たりにするために、知ることができますように、キリストを住まわしてくださいますように、満たされますようにと祈ったわけですね。知ることや満たされることにとどまることが信仰の目的ではありません。満たしてください、お与えください、それが私たちの信仰の目的じゃないですね。イエス様というお方もそうでありました。イエス様がまだ12歳という少年だった頃、神の宮で律法学者たちと聖書の専門家たちですね、律法学者たちと聖書についてこう分かち合うといいましょうか、語り合ったところ、ロゴス、イエス様はロゴスなるお方、御言葉なるお方ですから、当然ながらそこにいたどの優秀な聖書学者たちよりもはるかに優れていて、すべてを凌駕していました。つまり知ることにおいて、神の言葉を知ることにおいて、イエス様の右に出る者は誰一人としていなかったんですね。当然ですね、すべてを知っておられる方ですから。なのですぐにでもメシア、キリストとしてのお働きを神道と言われながら始めなさってもよかったように思われるんですけれども、イエス様はそこでご自身の働きを始めるというようなことはされませんでした。ルカの福音書の3章23節を見てみますと、イエスは働きを始められた時およそ30歳でと書かれています。つまり12歳から約18年間もの間、イエス様は神の言葉そのものであられるお方であるイエス様は、誰よりも全てにおいて知っておられる方が、市井の人として、一庶民として人間社会を生き、人を知り、人の営みの中で御言葉を生きることを実践されました。そのようにして何を知ったか、何を知ったでしょうか。人の痛みを知り、不条理を知り、弱さを知り、貧しさを知り、同情を知り、罪を知らないお方であるにもかかわらず、罪ある者たちの中で、罪ある世界の中で生きられました。そしてついに罪人たちを癒し、慰め、新しく生まれさせるために交渉外を始めなさり、初めて人々に語り なさった。人々に向かってお語りになった言葉がマタイの福音書5章から記されている三条の水訓ですね。でその三条の水訓の第一声が、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、でした。旧約聖書の神の言葉そのものであられるお方が、人々の中で生き実践し紡ぎ出した新約聖書最初の説教の始まりの言葉が、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、だったんですね。貧しいことが痛みであって、貧しいことが苦しみであって、貧しいことが傷であって、貧しいことが不条理であって、貧しいことが運命のように感じていた多くの人々にとって、初めて貧しいという言葉が希望に聞こえてくる瞬間でした。イエス様は旧約聖書の言葉をそのままお語りになったのではなくて、旧約聖書の言葉を人々の中で生き、また同じ内容を違う言葉を持って人々の心に迫るような言葉を用いて話していきました。で、その貧しいという言葉ですね、物質的な富や物質的な貧しさが人の幸いを左右するのではなくて、神の前にあるこの心のありようが人の真の貧しさを決め、人の真の富を決めるということを人々に実感のこもった言葉を持って語られました。そしてその語った言葉が事実であることを示すために、神の言葉の実践の極地である十字架にかかられ、人々に救いを示してくださいました。このイエス様のように、そんなイエス様に習うようにと、そんなイエス様がくださったものを思い出して、そんなイエス様がなさったことの広さ、長さ、高さ、深さが止めどもないということを知り続けていって、イエス様が人々に接し施したように、謙遜と柔和の限りを尽くして寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいと、片手落ちの福音ではなく、福音の全体を、福音の真髄の実践をパウロ先生は語り、ここで促してるんですね。すみません、第3礼拝なんです。すごい喉が渇くんですね、ごめんなさい。英語のアルファベットは26文字ですけれども、その26文字のアルファベットの中で、イエス・キリストを表す一文字がイエス・キリストを8日表している一文字があるんですね。どういう文字だかご存知ですか？ X という文字です。 X ですね、 X という文字。ギリシャ語でキリストのことをクリストスと言いますけれども、そのクリストスの頭文字が X なんですね。で、この X とは読まないでキーと読みますけれども、この X がどこでまた用いられるかというと、クリスマスになるとイオンでもそうですけれども、クリスマスのことを X マスって書きますよね。それでクリスマスって読みますよね。で、X は英語の X じゃなくて、ギリシャ語の X、キーを表すんです。なので、キーという文字、X という文字は本当不思議なんですけれども、この X という文字のこの形、その文字の特徴は面白いことに、イエス様の生き様だったり、またクリスチャンの生き様を表す象形文字のようでもあるんです。これはたまたまじゃないなと本当に思いますね。神様がそうしたのかなと本当に思いますけれども、この X という文字は、まあ見たまんまそのまんまですね、2つの同じ長さのバーが重なり合ってできている文字ですね。で、ちょうど真ん中で同じように同じ長さで交差しています。この X の上の部分と下の部分は同じ長さであって同じ分量ですね。ある時、 立法学者と言われる聖書の専門家がイエス様のところに来てイエス様を試そうと、イエス様を試して人々の前で赤っ恥をかかせてやろうと、こにくたらしい動機を持って魂胆を持ってイエス様に質問をするんです。どう質問したかというと、先生、あなたは人々を熱狂させるほどの聖書の知識をお持ちな方ですけれども、そんなあなたに一つ質問させてください。聖書の中で最も大事な教え、最も大事な戒めは何でしょうか。立法学者たちがなんでこんな質問をしたかと言いますと、当時立法学者たちは、聖書、まあ、旧約聖書ですね、旧約聖書39巻の言葉を613の戒めに分類していました。そしてその613の戒めの中でどの戒めが一番大事なのかということを毎日のように論争して、それを彼らの仕事としてたんですね。で、その様子はあたかも重箱の隅をつつくような無謀な争いであって、ただただ自らの知識だったり研究熱心さを自慢するだけであって、その神の言葉をどれほどに実践し生きているのか、その神の言葉の前に自らをどれだけ降伏させて変わろうとしているのかということにはほとんど関心がありませんでした。そんな彼らのプライドに触れたのか、もしイエス様がこの聖書の教えが一番大事だとおっしゃったならば、いやいやいやいや先生、それは一番大事ではないですよ、こちらの教えの方が優れていますし、今の時代あなたが一番大事だというその戒めは時代遅れですし、今人々に受け入れられこの時代の流れに乗っているのはこちらの戒めです。神のお子だというお方がそんなこともわからないんですか、なんていうふうにイチャモンをつけようと思っていたわけですね。結局自分たちの方が優れてるんだという自分たちのプライド、自慢したいだけなんです。ところがイエス様はそんな立法学者たちの魂胆を当然のように見抜いておられますね。しかも神の言葉である聖書を知っておられる程度ではなく、その言葉そのものであられるお方ですから、立法学者たちがうんともすんとも言えないぐらいに完璧に応答されました。マタイの福音書22章に行ってみますね。22章、マタイの福音書22章の35節からです。マタイの福音書22章35節から、そして彼らのうちの一人、立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。イエス様は申命記6章5節の言葉とレビ記19章18節の御言葉を取り上げて、申命記6章5節の言葉が一番重要だとか、レビ記19章18節の言葉が一番重要だとはおっしゃらずに、この二つの戒め、二つの御言葉ともに重要だとおっしゃいました。しかもこの二つの戒め、この御言葉に聖書のすべてがかかっていると、聖書の御言葉を一つにまとめ上げなさって、聖書の言葉に優劣をつけるという神の言葉を利用した自らの知的満足、知的満足的な知的ごめん自己満足的な知的探求を一刀両断されました。立法学者たちの魂胆を当然ながらこう見抜いておられたイエス様は、どんな突っ込みどころもないほどに完璧にお答えになるんですね。そしてそのあなた方は、あなたが 心を尽くし、命を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという言葉と、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというこの言葉は両方ともに実践の言葉です。受けたことで満足に至るのではなくて、実践をもって満足に至らしめる御言葉ですね。さらにこの二つの戒めに聖書全体がかかっているとおっしゃいますけれども、聖書全体、2000年前当時は新約聖書ありませんでした。旧約聖書しかなかったですけれども、旧約聖書39巻をギューッとまとめてグッと絞って出したエキスの言葉がどこの言葉かご存知ですか？出エジプト記20章のモーセの実戒ですね。新旧約聖書66巻ありますけれども、新旧約聖書66巻は約1500年かけて約30名の人々の手を神様が用いなさって聖書をこう記録されましたけれども、その聖書の言葉のうち、聖書66巻の言葉のうち、唯一神様が人の手を用いずに神様ご自身の指を持って書き記したのがモーセの実戒です。聖書読んでみてください。出エジプト記にしっかり書いてあります。神の指が記したと。そしてその実戒は大きく分けて2つの内容に分けることができます。第1回から第4回と第5回から第10回にと分けることができます。で、第1回から第4回までの内容は、私以外に他の神があってはならない、偶像を作ってはならない、安息日を守りなさいなどの神に対する私たちの姿勢ですね。神に対する私たちの姿勢、つまりイエス様がおっしゃった心を尽くし、命を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという内容であり、第5回から第10回までの内容は、父母を敬え、殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならないという言葉などの人々に対する私たちの姿勢、つまりイエス様がおっしゃったあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという内容ですね。ああでもないこうでもないとこねくり回して、神の言葉をこねくり回していたどの律法学者たちも気づき得なかった、見逃していた福音の真髄を唯一神が直接その指を持って刻まれた御言葉に、モーセの実戒に見出して、それを短く簡潔に一言でイエス様は宣言なさいました。真理はいつもこう明瞭ですね、明確であって簡潔ですね。分かる人にしか分からない、専門用語、専門的なこう語卓が並べられているのは真理ではないでしょう。で、ここで先ほどの X という文字にこう書いてみたいと思います。X のこう2つのバーがこう交わりますけれども、X のこの2つのバーが交わるこの点ですね。この点を私たちという、私たちという存在に例えることができます。この交わる点から上に向かって、この交わる点から上に向かって伸びている2つのバーは天に向かって伸びていますね。で、この交わる点から下に向かって伸びている2つのバーは下に向かって広がるように伸びていますね。地に向かって広がるように伸びています。つまり天である私たちは上には神を愛し、下には人を愛しということがその一文字に表されるんです。もっと言うならば、上の方から交わる点に向かって神の愛が集中的にこう注がれていって、その注がれた愛が交わる点を通して、すなわち私たちという存在を通して人々へと実践されていくんですね。そして何よりもイエス様ご自身がこの X という文字に表せる生き様をこの地上で生きられました。父なる神の愛をその身に受けるばかりか、父なる神を愛し、 受けたその愛を人々に向かってお示しになられました。そしてその愛をお示しになった方法が十字架ですね。十字架もクロス X ですね。クリストスの頭文字も X、 日本語でキリスト者、ギリシャ語ではクリスティアノスと言いますけれども、キリスト者のことをギリシャ語でクリスティアノスと言いますけれども、このクリスティアノスの頭文字も X です。面白いですね。これ偶然じゃないと思います。使徒パウロはこの X に現れる内容を6章からなるエペソ書、エペソ人への手紙に書き記したわけですね。今私たちはエペソ書の1章から3章まで本当に長いことずっとこう見てきましたけれども、私たちはこの X の上の部分ですね、上の部分、心を尽くし、思いを尽くし、命を尽くし、知性を尽くして主なる神を愛すということと、心を尽くし、思いを尽くし、命を尽くし、知性を尽くして神が私たちを愛しておられるということをエペソ書の1章から3章までずっと学んできました。で、学んだだけではなくて、さらにそれをさらに知って、さらに満たされますようにと祈ってきましたよね。そして今日からこの X の下の部分ですね、 X の下の部分、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し、愛を持って互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいということを学んでいきます。いや、学ぶだけでなくて実践していくこと、この舌を実践していくことを、父なる神、御子なるイエス、御霊なる神の三位一体なる神様から期待をされていて、チャレンジを受けていて、実際に実践できるように努めるために、さらに知り満たされ、キリストを私の心の内に住まわせてくださいますようにと祈っていくんですね。ワクワクしませんか。私たちの人生にはもうすでに X があります。クリストスの X があって、クリスティアノスの X がありますね。キリストとキリスト者の X が私たちのうちにはもうすでにありますね。ならばその X をどう生きるのか、どう表すのか、どう体現するのかが残っているのみです。X を生きましょう。私たちのうちにある X を生きる、その X を知っていくんです。お祈りいたしましょう。天の神様、あなたは私たちの言葉や行いや何者をもってしても言い表すことをできない愛をもって愛してくださいました。そしてその愛に気づいた者として、あなたを愛するという幸いを教えてくださいました。あなたと私との間だけで満たされて、はい、それで終わりではなく、あなたと私の間に、私たちの間に育まれたその愛を今度は人に向かって表しなさいと教えてくださいます。私たちともすると、ください、お与えください、満たしてください、導いてくださいと、その終着点を私において満たされたことをもって、ああ満足だと思ってしまいがちですが、パウロ先生はそうではありませんでした。くださいの先にあることを見据えて、くださいと祈りました。主よ、どうかその祈りが私たちの祈りとなりますように。そしてあなたが私たちに愛してくださっているその愛を実践していくことができますように、教えを知り知的になったということで満足するのではなく、教えられた教えを実践していき、片落ちの福音ではなく福音の真髄を生きていくことができますように、 X の文字に現れているように、上を生き下を生きるものとしてください。感謝いたします。愛する救い主イ イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌505番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、では2023年のテーマソング主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。
うぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。